で最初に一言じゃあ挨拶をしていただいて、それから聞きます。
はい、すいませんね。ありがとうございました。
はい、完了する必要ないかな。皆さんご存知だと思いますが、ついこの前行われたの金馬賞でですね、王監督の国威の資格が、100以上始めて5つの賞を受賞されましたので、おめでとうございます。しばらく王監督このようなお客さんの前でっていうのはなかった機会だと思うので、皆さんいろいろ質問があると思います。もちろん今ご覧いただいた非常用紙のことでもに、質問でもあるし、他の、スタッフのことに関する質問でも多分お答えいただけると思いますので、なるべく皆さんの質問の時間をいただきまして、早速 Q&A を開始したいと思います。
もうあんまり素晴らしいんでもびっくりします。いくつの時でしたっけ、これ作った。
30
ぐらい。すごいですね。しかしね、本当に なんていうんですかね、映画で人生を再現する極限に迫っていると言いますか、30とは思えない天才というか素晴らしかったです。初めてではないですけど、改めてそう思いました。
ありがとうございます。
本当ですよ。
野口さん、ありがとうございました。
本当に素晴らしい映画でありがとうございました。20何年か前にですね、日本で初公開された時に、見て、20何年ぶりに劇場で見ました。素晴らしい映画です。前に20何年か前に見た時にはですね、日本人の静子さんとその校長先生の最後の別れのシーンが、なんか畳の上での別れのシーンと台湾を去る時のシーンがあったんですけども、今回映画を見ていてちょっとそれがなかったなとちょっと思ったんですが、
他跟他父亲的可能，但是因为太久了记不得，可能版本后来有修。
もしかしますと、お父さんと、おっしゃるとおり、お父さんとその静子さんのっていうのは畳のシーンであったんですけども、あまりにも昔なのでよく覚えてないんですが、多分いくつか修正版を作った時に亡くなってるかもしれない。確かにありました。
私もあの時ベネチア映画祭におりまして、日本からはミルネ敏郎さんとか千利休本格ボーイ分が出ましたので、すごいメンバーがいたんですが、この映画を拝見して、アジアから新しいパワーがまさに世界に向かって出たなっていう印象を受けました。でもちろん日本ではその前にホーシャオシェンの作品はいろいろ公開されてましたので、ホーシャオシェンのさんのパワーってものを感じたんですが、この映画のこれを見た後、私はちょっとこれまでの作品と変わったような印象を受けたんですが、その後、非常上司の、位置といいますかね、監督にとってどのようなものだったんでしょうか。
它是一个 step， 一个阶段。之前拍的是我，最早当然拍很多爱情喜剧啊，都很卖座。后来就开始拍自己的故事，《童年往事》，《恋恋风尘》，还有那个《恋恋风尘》是吴念真的，还有《东东假期》。昨天我们在小时候，就是拍了我自己的故事，拍了我那个编剧的故事，两个编剧啊，吴念真跟那个昨天我的故事。你从自己的事情开始，慢慢的更理解到台湾的背景，然后再从吴念真的，因为他的角度又跟我不一样，跟我不一样。那个朱天文他们也是跟我一样，是从大陆过来的。那他们是在台湾出生的，我是在大陆出生被抱过来的，所以这个他的家庭的状态又不一样，你知道？这三个不一样。你就会感觉到那个时代的变化， 所以那时候才会对以前的时代发生兴趣，也看了非常多的这方面的书，所以才会拍起先是拍好男好女，然后一过来就拍到北京城市，我北京城市是好男好女。
この作品の位置というか僕にとってやっぱり一つのステップ、新しいステップを迎えた時の作品でした。僕は映画を作り出した頃っていうのは、一番最初の頃っていうのは、初期はラブコメディを結構撮って売れてました。で、その後、同年王子とか、あと連連風神とか、トントンの夏休みとか、割と自分の身近な、自分に近い物語を撮ってきました。で、同年王子は僕のと、子供の時代の記憶というか経験ですし、あと2つの作品というのは僕の2人の脚本家で、ウネンチェンさん、チューテイウェンさんの体験に基づいて脚本になってます。で、そうしていくうちにちょうどこの、非常女子というこの作品は僕の目が身近な自分の人生からではなくて台湾の歴史とか背景とかそこに目が向いた時に作られた作品です。で、例えば僕の2人の脚本家だった当時ウネンチェンさんというのは元から台湾で生まれた方 でちょっとこういう形ちょっと不正確ですけど、で僕と中天元さんはもう一人の脚本家の中天元さんはいわゆる外省人と言われる戦後をこう渡って見えた方たちの方で、僕もどちらかというとそうです。ただし僕は中国福建省で生まれてるし、中天元さんは台湾で生まれてる、だから同じ後から渡ってきた人々としても僕と中天元さんにも違いがある。そうやってみんなそれぞれの家庭の違いの変化などを考えて、僕はどんどんなんかこう歴史とかその過去のことに興味を持つようになりました。で、それでこの歴史、非常女子をきっかけとして、後ろは江南工場とかそれぞれこう歴史背景のあるものに続いてきました。
私はこの作品がなければ、ホウ・ジャンセン監督の他の映画もどんどん見ようという気にはならなかったし、トニー・レオンさんをずっと好きでいられるということはなかったと思います。当時この作品を作られた時に、香港からわざわざアイドルスター、テレビスターのトニー・レオンさんを起用するということで、周りはある程度驚かれたかと思うんですが、その後監督はチャン・チェンさんとか妻夫木さん、サトルさんとか人気スターの方を起用するようになられたわけですが、その彼らと当時のトニー・レオンさんと比較というか比べて、トニー・レオンさんはあの頃のトニー・レオンさんはこうだったなというような何か考えみたいなのがおありでしょうか。
其实呢之前我就看过他，而且认识他，他来过台湾的时候，所以投资方的这个年代，邱福生，他希望有一个 casting 要拍这部片的时候，他说 casting 最好是找香港，我说那就找钟明芳，钟明芳，因为我那时候已经认识他，我感觉他非常不错，找了他进来，因为他不会讲闽南话，闽南国都不会讲，然后普通话也很差。因为香港讲跟香港腔很重，所以我那时候在想怎么设计这个角色。那时候跟编剧商量的时候，编剧朱天文就提出他有一个长辈是写文章的，那个叫什么名字我记不得了，反正他就是用笔谈，约他出来以后他就一直用笔谈。笔谈的原因就是他小时候差不多八岁就从树上掉下来，掉下来受伤，后来病也好了，听觉慢慢消失，慢慢消失以后，后来他就变成家里要他去学手语，他不要，他就用笔谈，后来变成一个文学的创作者。所以我们跟他聊的时候，他都是用笔谈的。所以我就想，这个角色可以，他的童年可以放在梁朝伟这个角色。所以当时其实每次拍电影都是这样，就是你找到你写好剧本，可能在写剧本的时候已经有个对象，有角色，就是有演员的对象。有时候没有演员对象，你必须要先有，你才好想。想的过程里面呢，你会发现一点，就是你要怎么把它调整，就像梁朝伟这个角色一样，你就会想要把它调整的时候就应该怎么改变。它只要变成是，因为他是广东人，不可能讲我们的那个闽南话，所以就把它变成是 从小失聪，只会比他，而且他不屑于学那个动作，所以才会有飞行城市这个字幕的出现，他的这个表达的方式就改变了这个电影的这个形式，基本上。
トニーさんに関してはこの作品を撮る前からと僕は彼の作品も見てましたし、彼が台湾来た時にと知ってましたので知り合いではありました。でそこでこの時の投資家 のエラ のオーナーの方が年代っていう会社の方なんですけど、出資の条件として誰かスターを使ってくださいと、で香港スターをと言われたので、僕は彼がいいなと思って彼にと出演してもらいました。で あの方、ただあと問題が出たのは何かというと、やっぱり香港の方なので広東語がメインの方ですから、闽南語、台湾の、ね、いわゆる地方言語である闽南語を話さない人でしたし、いわゆる中国母国語というか共通語もあまりお上手というか広東なまりのある方だったので、で脚本家のチョイ・テイマンさんが、私の先輩の方で文学者は文学をやってる方で、ちょっと僕今名前を覚えらせないんですけれども、8歳ぐらいの時に木から落ちてしまって、そのまま病気はそれなんか病気になった時に病気は治ったんだけども、そういう聴覚、その耳のね、なんか聴力を失ってしまった方がいて、でその後その方の手話をちゃんと勉強なさらないのでずっと筆談してるっていう方がいらしたと。じゃあその人みたいなのはどうだろうっていうことになりまして、ですから脚本書く時ってやっぱり何でしょうか、一緒に出演していただく方の対象の方が先にいないと僕もできないので、それをまず最初に考えて書くんですけども、その後に、自分の出演者にトニー・レオンさんを、人気を来ていただくことで、彼だったらどういうふうに一緒に仕事していくかってことで調整をしていったら、アジャストしていく撮影の内容を。でそれはきっと彼が香港から来た方だったのもあったんですけども、だから彼と一緒に仕事したことによって、今回見ていただいたように出題していることを音を字幕にしたりとかっていう、僕の作品の形式も影響を受けてきたっていう、そういう作品です。私は中国と日本のハーフで生まれております。それで初めてこの作品を見せていただきました。でというのは、私の日本人の母がぜひ見なさいと勧めてくれました。で今回この作品を見せていただいて、台湾の歴史を理解することができたなと思いました。で今監督さんがおっしゃった通りに、その映画を作るその歴史的なことに対して興味があったからっていう、そのどうしてこの映画を撮ったかっていう話をされてたんですが、そうしましたら、この作品の監督さんにお伺いしたいことっていうのは、日本、台湾、中国のこの将来というか、その文化交流というか文化の面において、どうやってこう友好的に付き合っていくとかとか、そういうことがあったら教えてくださいということでした。
因为日本开始所谓的那个叫那个传过来，那叫什么？不是，我是最早汉化的过程，它是遣唐船，唐朝的时候，遣唐船呢开始二十几次了。然后就是他船里面有工匠，有各种，包括文学什么都有，就文字什么都有，到中国大陆，后来回去他们就发展了他们的文化，其实是从他们本身的文化开始发生的变化，应该这么讲，就发生变化，那这个影响其实非常大。那以我来讲，台湾呢又被后来又被日本统治过，所以这三对大陆文化、台湾本身跟日本之间其实是有点一体，对我来讲，因为我们从小还是听很多日本话，然后客家话，然后就是闽南话，然后还有普通话，那么多语言，但是它的文化背景其实都是在这一块是比较类似的。那日本最早你看它的建筑，从飞鸟时代其实都是茅草屋开始，第一个仿唐的建筑就是现在在京都很少开放，那个叫现在很少让人家参观，第一个就是日本盖的第一个仿唐的建筑，那个叫什么词？
日本の京都で唐の時代の一番最初に生まれた建築であんまり公開されてないって何ですかね。
那个叫什么？ 因为老婆现在快年龄也大了，记不住那个叫很有名，现在很少开放。对，他的那个建筑就是第一个仿唐的建筑。那你知道唐朝的建筑，它是一种结构，它是没有钉子，没有那种钢那个钉子把它结合起来，它完全像积木一样这样结构起来。那像那个前一阵子很久前呢，唐昭提寺是唐朝鉴真和尚盖的，他是带着他的所有的信徒过来，他里面工匠都有，所以他自己盖的。那个建筑在前我拍什么片的时候本来要借，但是他拆了，他拆下来是要换里面腐朽的片段，然后。它有一个很大的模型在那边，完全是结构，跟很有名那个橘色的那个叫什么，每二十年要换一次，那个叫。先生吗？对。
来这
边，
20年
后
都
要
的，すいません、話
が途中で。啊，那个叫，我现在记忆力好烂，历史神社，平安神宫，平安神宫，反正他们就是完全承袭了。唐代的这种结构方式，反而后来中国内地已经没有这种了，你知道吗？它就是房子可以拆解完，它把腐朽的换了，它再把它组合回去。这个概念在日本第一个寺，那个在奈良那个叫什么寺？很有名的
法隆寺吗？
法隆寺，日本盖的第一个寺叫法隆寺。那这种木头结构起来变成一个那么大的建筑，然后能够一直在那边，对日本的启发非常非常重要。这个建筑物的结构会影响到人的人事，就是天皇下来的整个的结构。你懂吗？那结构怎么样才能够这样变成一个结构下来？其实是都有关联的，就是这种抽象思考开始发生的这个。整个的这种从天皇一系下来的整个的这种结构，就是所谓的是我们现在的我们的政府的结构，或者是我们国家的整个行政体系的整个结构，其实是一样。所以这个观念其实非常非常有意思。
今監督がおっしゃったのは建築の話をされました、例として、あの日本が、多分唐の時代にその遣唐使が渡っていて、それが一番多分あの中国のいろんな、まあ、一番すごい一番中国の盛んだった時代の唐の時代からいろんなものを勉強していたら、多分遣唐使20回ぐらいあったと思うんですけど、でその時 その船で遣唐使の船で渡ってきたっていうのは、あの大工さんみたいな人もいるでしょうし、それからの文字を書く人、いわゆるあの学生だったり、僧だったりの、あの僧侶だったりとか、いろんな方が、あの唐からいろんな文化をと学んで日本に戻あの持って帰ってきたと思いますので、そこで、なんとそれを発展させたというよりも、もともとあった本来の日本文化にそれを変化をもたらしたというふうに言ったらいいと思いまして、あの非常に大きく日本は中国 その文化の影響をそこで受けたと思います。で今ちょうど日中というお話がありましたの であの僕たち例えばあの台湾だと育ってきた人間もやっぱ台湾という土地はあの日本の植民地時代だったというあの歴史がありますので、ですからそういうふうになんか日本と台湾と中国とある意味で文化的にいろんなものが一体化してるし混沌としてるしつながってるんじゃないかと思います。例えば僕なんかも小さな幼かった頃に日本語を聞くことがあの近所の方が使って日本語を聞くこともありましたし、あの八角語を聞くこともありましたし、あの台湾の皆さんが、まあ、あのほぼ使うその闽南語を聞くこともありましたし、まずあの、まあ、中国でも日本でもあの中国でも台湾で言われる共通語というのを聞くこともありましたし、その中で僕も育ってきました。であのその後ちょっと建築の話にずっとなってしまうんですが、監督はちょっとお名前を忘れてしまったとおっしゃったんですが、と京都で一番最初に唐の建築を真似たっていうで、まあ、あんまり非公開になっているという場所をちょっと僕思い出せませんが、多分あの今回の国威の資格のためにいろいろ監督が調べられていた時のことだと思います。でその建築物を見ると非常にその建築塔の建築の仕方になっていて、いわゆる釘を打たないっていう、ここ組み立てていくような構築になっています。 でその後僕は非常に撮影に本当は貸していただきたかった東照大寺さん奈良の でその時にちょうど平成の大修理にかかってらしていて、それで修理でいろいろ解体をされているその解体しているものを結構こう展示されてたので見たんですけども、本当大きな模型があって、やはりそこでも鑑真和尚さんというか唐の時代の非常に有名な方でしたので、彼があと信者とそれからお弟子さんを連れて建てた本当にもうまさに中国の建築物だと思いました。で、伊勢神宮の20年間に1回と伊勢神宮ならそうじゃなくて平安神宮のこともやっぱ思ってらして、そこへ行ってもやっぱりその今も中国で見られないんですけども、ちゃんとこう全部解体してまた組み立て直すっていうその作業をされていて、であれも本当に見事にその東大のものを残してらっしゃると思いました。で僕がもう一つ思い出すのは法隆寺のことです。でこれは多分、日本では最古の木造建築だと思うんですけども、ああやって木で作ったお寺建築物が今も存在できるこの日本っていうのは、それ自体が非常にこの社会に影響を受け及ぼしたんじゃないかなと思うんですね。物を作る構造っていうことのこと自体が何て言うんでしょうか、実は人間のその抽象的な何て言うんでしょう、国を作る体制だったりとか宮廷のそのこう位のその上下だったりとか、そういう体制みたいなことのものにこう影響していくんじゃないかなと思うので、そういう意味でも日本は非常にあと何て言うんでしょうか、中国のその昔からのそういうことを影響を受けてきてるんじゃないかなと思います。
フェスティバルにまず感謝したいのは35ミリで上映してくれたことに対して非常に感謝しております。
逆にこれ35ミリしかないですDCP が存在
するんで、それに関連して監督に聞いてみたいんですけども、フンクイが流行ったってでしたっけ、もう一本の一番最初のやつが DCP になってて、
フンクイは DCP ですね、
で監督の作、今日初めて見た方はフィルムってほとんど体験してない方の方が圧倒的に多いんじゃないかと思って、あの傷だらけで、この音が多少聞こえにくいということに対して、ひょっとすると DCP で、あるいはこれデジタル、今ちょうど、小津安二郎監督のやつを東劇でデジタルのやつをかけてますけども、監督としては出資者あるいはどこかのフェスティバルがお金を出してくれたりして自分の作品を全部きちっと、オリジナルは私もフィルムで残してほしいと思ってますけども、これからの観客のために DCP あるデジタル化するということに関しては監督はどのようにお考えでしょうか、ぜひお聞かせ
ください。我的片子通常都是别人投资的，然后像这个背景城市这个投资的邱福生，你要劝他改成 DCP 他就是不要，因为那时候拍片的时候就吵架，因为我跟他吵架，因为他说我都不听他的，我当然不会听他的嘛，对不对？我拍我的，所以这里面有很多问题，那我个人来讲，我是很喜欢 DCP， 我喜欢 film， 因为一个是化学 ，DCP 这种是物理，这种是完全不一样的东西。但是拷贝跟底片的保存基本上现在感觉好像有问题，其实不一定，可能最后要保存的还是底片，就是底片拍的，因为你说数位没问题，它可以保存得很好，但是底片保存的技术也是越来越好，所以我想还是每一个地区每一个创作者或者投资的人，他们对自己的拥有电影这件事情，他们到底是怎么想？他们家变成是娱乐，因为电影太多了，你要怎么选择哪些东西必须要保留下来当作文化？那这个层次基本上还没那么清楚。意思就是说，有些国家他们不愿意花那个钱，像台湾就是，台湾永远不愿意花那个钱。其实日本早就有了很多拷贝，很多底片，他都放在很深，就是挖了很深的地方，然后那个空调保存得很好。以后你 DCP 能放多久，谁也不知道，搞不好根本没有，绝对不会比底片久，可能。所以我说，这个问题还是在于就是对电影，因为电影除了我拍这种片，我 最早拍的时候也是跟现在拍的一样，都是非常卖座的片，都是喜剧，观众看的很喜欢看。那现在因为你成本还是高啊，所以拍出来的片子很多人还是走这条路子。那这条路子，他的有时候他的这个隔很久来看，就感觉哇，好差。就像我以前的片子，就是六六六他疯了地下踩那些搞笑片，我现在看的根本没办法看。那反而像比较认真拍的，他反而能够保留下来，所以这个差别其实蛮大的。那你不管是 DCP 或者是或者是拷贝，你只要是好的片子，我感觉本身创作者他可能没有办法扛错，因为他没有这个能力，他需要钱。那你投资的制片人愿意把它保留得很好，这是很重要的。还有就是我感觉国家应该收藏，国家并不是要去干预它，而是要弄得很好的，把它保存得非常好，以后可以再放给下一代的人看。所以国家要重视这个是非常非常重要的。台湾现在对不起，在进步中，但是观念什么都还不够。欧洲做的最好，其实是我知道日本做的非常好，光他们底片的保留有时候是在地底下恒温一直控制着。你说 DCP 能够保留多久，我根本都不相信，因为那种东西它不是物理的，是化学的，永远会变化，变化很厉害。
最初に2つのポイントで監督がおっしゃったことは、保存していくために DCP が間違いなくそのデジタル化が安全かというのは僕はちょっとはっきり言えないと思っていますというのが一つです。でそれからじゃあ一つ一つ話をしますと、まずこの非常上司 のプリントに関してはですね、これ投資家の方がDCP 作りませんかという話に乗っていただいてなかったので、DCP はできてません。で多分それは僕は撮影の頃にはこの投資の人と喧嘩をしましたので、言うことも聞かなかったので好き勝手に撮りましたので、作っても後で作ってもらえなかったかもしれません。で僕は個人的にどっちが好きかっていうとプリントの方が好きです。でどっちがいいとか悪いということではないし、もう一つは今はデジタル化すれば保存ができるって皆さん思ってらっしゃると思うんだけど、 DCP って結構科学的な変化で作ったものだと思うし、プリントの方は物理的なものでこう残っているから、下手をするとどっちが今プリントを残す技術も非常に進んでいますので、特に僕の台湾はどうかちょっと分かんないですけど、ヨーロッパもそうだし、日本なんかも昔からプリントをこう残されたり、ネガを残されたり非常にきちんと扱われていますし、なんていう根がですね、だからちゃんと低温で保ってっていうようなことをされてたりしますので、それはそれぞれ違うと思うんですけども、だから僕ら作り手の方っていうのは大体投資家っていうのは別ですので、お金を出してくださる方がいて僕たちはものを作っていく。でそれを残せるか残せないかというと、どっちかというとやっぱり廃棄をされてくれる側だったりとか、あと2つもう1つ問題は国がどうするのか、要するに国がそれをと文化として考えて保存したいと思えば、それでそれが DCP だろうがとフィルムであろうがネガであろうが、保存されていくんじゃないかと思います。だからある意味では僕らは作品を作ってしまうと、もうクリエイターのその能力範囲ではなくなってしまう。で台湾もそれはと今ちょうど進歩している最中だと思ってます。ですから、それが一つとで、例えば一つの例として僕も昔ショー映画を作りました。で今こういうふうにおっしゃってます素敵な彼女とかそういうものを作って、でその頃いっぱいの方が見てくださって、で普通映画ってのはそういうものですから、そういう映画の方を作っていかなきゃいけないとまで言いませんけど、それが主流になっていくんですけど、ところが、ね、年月が経ってみて皆さんがちゃんとこう見せてくださってるのがこれで今非常上司で、でやっぱりなんか自分がいや別に商業ではだから しっかり作らなかったという意味ではないんですけども、なんか懸命に作ってきたっていう作品をこうして売れた売れないにかかわらず残っているっていうのを考えると、やはりこう考えるそのなんか層が違うのかなと思ったりします。ですから DCP とプリントの その残すという問題というのは結構いろいろ複雑な問題を持ったものじゃないかなと僕は考えています。
では以上で終わります。はい、どうもありがとうございました。